今朝皆さんと共に見て学びたい御言葉、それは詩編の40編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。皆さん、いよいよ終わりが見えてきました。といっても、もちろん詩編全体の終わりではありません。詩編150編までたどり着くのはまだまだ先の話です。でも、この全150編からなる詩編、大きく分けて5つの巻で構成されているわけですけれども、そのうちの最初の1巻を私たちは今週と来週で終えようとしています。来月からはクリスマスのシリーズとして詩編を中断して、イエス・キリストの誕生に関連することを一緒に考えていければと思います。でも、振り返ってみてどうでしょう。私たちは数多くのことをこれまで詩編を通して学んできました。愛する神様の偉大さや、私たち人間の罪深さ、賛美することや祈ることなど、一人一人の歩みにとって欠かせない真理を、特にダビデの姿を通してたくさん教えられてきたわけです。ある人は詩編を信仰者の歩みにとっての百科事典だと表していたりもします。まさにその通りかもしれません。今日見るこの詩編40編も、私たち皆が聞かなければならない神様からの大切な教えを明らかにしてくれています。なので、一緒によく耳を傾けてみましょう。まず、いつものように御言葉をお読みしますので、詩編40編をご覧ください。詩編40編、指揮者のために、ダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を褒美の穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いのことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時、私は申しました。今、私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。私をあははと嘲笑う者どもが、己の恥のために色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主をあがめようといつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を送れないでください。主を待ち望むこと、これは私たちにとって欠かせない態度です。御言葉も繰り返し、忍耐をもって 主を待つことの大切さを教えていました。例えば、詩編の130編の5節から7節を見るときに、そこには私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり、豊かな贖いがある。そう記されています。また、哀歌の3章の25節から26節を見ても、そこにも主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良いって。このように記されていました。そしてこれは当時も今も変わりません。私たちはこの世での歩みの中にあって、いろいろな問題や困難に直面する時が必ずあります。でもたとえどんなに難しい状況に置かれたとしても、恵み深く、慈しみ深い主に信頼して待つことができるというのは、私たちに与えられた揺るがない確信であり、また希望でした。自分には起きていることがわからないって、でも全てを支配しておられる正しい主権者に委ねることができる。この真理は私たちがいつも慰めや平安を見出すことのできる、そんな素晴らしいものでした。偉大な主を覚えて、その方の働きを黙って待てるということは、私たちにとって確かに素晴らしいことです。でも同時に、この待ち望むということほど私たちにとって難しさを覚えるものもないかもしれません。この先何が起こるのかわからないという不安、もしかしたら何も起こらないかもしれないという恐れ、そういったものは私たちの心を思い悩ませることがあります。そのような不安や恐れが生じれば、一日中そのことに思いがとらわれ、次第にただ待っていることに対する疑いが生じてくるかもしれません。そんな思い抱いたことありません？私たちはただ待っている、このことに無力さを覚えることがあったりします。主を待つことの素晴らしさを知っていたとしても、あまりにも状況が変わらなければ、すべて委ねて待つよりも自分でどうにかしようとすることがあったりするわけです。何が起きているのか、その答えを今知りたいって、なぜこんな苦しみに自分が合っているのか、その理由や目的を今すぐに知りたいって、そう願ったりします。こうして私たちは、自分の望むタイミングで自分の望むことが起きなければ、すぐに忍耐を失って諦めたり失望してしまったりすることがあったりします。その弱さを私たちは皆持っているわけです。皆さん、私たちにとって主を待ち望むこと、これは素晴らしいことです。その素晴らしさはこの後も見ていきます。でも私たちが知っているのは、そこには難しさもあるということです。では一体どうすれば、この点において揺るがされることなく、いつも忍耐を持って歩む者へと成長できるのでしょう。もちろんその助けを御言葉は与えてくれていました。今日私たちが見るこの詩編の40編、この詩編は表題にもあるようにダビデによって記されたわけですけれども、考えてみれば彼ほど主を待ち望んでいた人物もいなかった、そう言っても過言ではないかもしれません。ちょっと皆さん思い返してみていただいて、これまでに学んできた詩編の中でも彼はそのことを繰り返し口にしていました。ダビデは例えば詩編の27編でもそのことを教えてました。27編の14節のところを見てみると、27の14のところに、待ち望め主を、大しくあれ心を強くせよ、待ち望め主を。またそれに加えて、ここ最近私たちが見てきた詩編の37編から39編でも繰り返し彼は主を待ち望むことを訴えていました。 皆さん見てる間に気づかれました？ダビデはそのことを繰り返し口にしてたわけです。ダビデが人生を通して身につけた知恵、それを学んだ37編でもありました。37編の7節のところを見てみると、そこにこうあります。主の前に静まり、耐え忍んで主を待てって。また34節のところにも、主を待ち望め、その道を守れとあります。また自分の罪が原因で主の懲らしみを受けて、広い苦しみ、ひどい苦痛の中にいたダビデの姿、それを学んだ詩編の38編や39編でも同じようにこうありました。38編の15節のところを見てみると、38の15のところに、それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますように。また39編の7節のところを見ても、39の7のところにも、主よ、今私は何を待ち望みましょう、私の望みそれはあなたです。このように繰り返されていました。そして今日私たちが見るこの詩編の40編の最初と最後のところでも彼はこういうわけです。まず一節ちょっと見ていただく、一節の一番初めに書いてました、私は切なる思いで主を待ち望んだって。そして17節見ていただくと、17節のところでも、私は悩む者、貧しい者です、主よ私を顧みてください、あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を遅れないでくださいって。ですから皆さん、間違いなくダビデは困難の中で忍耐を持って主を待ち望むということを実践していた人物でした。そのことの難しさも知っていた人物でした。彼は祈っても祈ってもすぐに答えが得られないということ、そのことの葛藤も知っていた人物でした。でも同時に彼は待ち望む者に主が誠実に答えてくださるんだということ、その素晴らしさも知っていた人物でした。今日はそんな彼の証を私たちは見ることができます。この詩編の40編を通してダビデは主を待ち望むことの素晴らしさ、その素晴らしさを知った者の歩みを自身の模範を通して教えてくれています。特に私たちはダビデのうちにここに3つの模範というものを見て取ることができます。主を待ち望むことの素晴らしさを知った人物の歩みです。なのでその一つ一つ、その模範の一つ一つを共に考えてみましょう。この御言葉を通して私たちが主を待ち望むということ、その素晴らしさをますます知って、そしていつも忍耐を持って歩む者へと成長する、その励ましになることを心から願っています。ではまず早速ですけれども、一節をもう一度見ていただいて、最初の模範を一節から三節の前半のところに見て取ることができます。まず最初の模範としてダビデのうちに見て取れるもの、それは過去の主の働きを思い返すことでした。一つ目に見て取れるものは過去の主の働きを思い返すことでした。ダビデはかつて自分が経験したその出来事に心を止めているわけです。このように一節は始まっています。一節、私は切なる思いで主を待ち望んだって。ある時ダビデは苦しみの中で主の応答というものを待ち続けていました。彼は切なる思いで主が自分の祈りを聞き入れてくださること、そのことを求めていたわけです。ここで用いられていた待ち望んだという言葉ですけれども、この待ち望んだという言葉には、何かが起こると確信して待つこと、何かが起こると確信して待つことであったり、何かが起こると期待して信頼すること、そういった意味が含まれています。何かが起こると確信して待つことであったり、期待して信頼することです。言い換えればダビデはここで 何かが起こるか、苦しみの中にあって何か起こるか、ボケーと待っていたのではなくて、主は自分に必ず答えてくださると、そう絶え間なく熱心に期待しながら待ち続けていたということです。ダビデは熱心に待ってました。そしてそんな祈りに対して神様は答えられました。主は彼の助けを求めるその叫びに耳を傾けて、彼を苦難の中から引き上げられたわけです。1節の続きから見ていただくと、1節の続きから2節にこう書いてます。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。実際にどのような困難にダビデが会っていたのか、そのことはよくわかりません。もしかすればそれは肉体的な苦しみだったのかもしれません。私たちもよく知っている通り、ダビデという人物は数多くの敵から命を狙われて傷つけられることもあれば、大きな病を患って床に伏せることだってありました。彼の体というのは、そうやってひどい苦痛を覚えることなんて多々あったわけです。もしかしたら、そんな肉体的な苦しみじゃなくて、精神的、霊的な苦しみだったかもしれません。前回の私たち見た詩編の38編とか39編でもありましたけれども、彼は自分自身の罪が原因で主の懲らしめを受けて、そして死が間近に迫るほど弱り果てることだってありました。ですから、これが肉体的な苦しみだったのか、精神的な苦しみだったのか、どんな苦しみだったのか、それは私たちには分かりません。でも肉体的なものであろうが、精神的なものであろうが、どんなものであろうが、彼の置かれていた状況、それは間違いなく最悪のものでした。でそのことは、皆さん、ここで使われている泥沼という言葉を考えてみても、私たちは彼の苦しみを容易に思い浮かべることができます。2節のところに泥沼という言葉が出てきました。どうでしょう、皆さんは泥沼、流砂にはまってしまった人や動物、その様子をテレビとか YouTube などでご覧になったことはあるでしょうか。泥沼にはまってしまったものっていうのは、そこから何とかして脱出しようともがきます。でも焦ってもがけばもがくほど、足が泥につかまって、そしてそこから抜け出せなくなってしまうわけです。そしてそのまま完全にはまり込んでしまえば、もう自力でそこから脱出することがかなわなくなってしまうわけです。アメリカでも一例として、男性が12時間その泥にはまってしまったという、そんな事件も事故もありました。また聖書を考えても、思い返してみれば、預言者エレミアが彼を憎む者たちの手によって、そんな泥沼に放り込まれることがありました。その様子がエレミア書38章のところにこんなふうに描かれています。エレミアの38の6節のところですけど、そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだって。エレミアに悪を働いた人たちは、彼が泥の中に沈んで自力で抜け出すことができなくなって、そしてそのまま次第に餓死していくこと、そのことを目論んでました。泥沼というのは、皆さん、そんな危険が伴うものだったわけです。でここで、この詩編の40編でダビデが実際の泥沼にはまっていたわけではおそらくなかったでしょう。でも彼はそんな泥沼にはまってしまったもののように、周りを苦しみに取り囲まれて、もう自力では抜け出せないほど弱り果てていたわけです。ひどい苦難に押しつぶされて、今にも滅んで死んでしまいそうな、そんな希望の見えない状況に置かれていました。ダビデ自身にはもうどうすることもできない、そんな状態だったわけです。でも皆さん、そんな中でダビデは変わらず祈り続けていました。彼は変わらず 主を待ち望み続けていたわけです。彼は待つことに疲れてしまうことはありませんでした。期待して祈っているその中にあって、自分の思い通りにすぐにならない、自分の思い通りの結果が見れない、そう言って諦めてしまうこともありませんでした。どうでしょう、私たちの祈りは果たして彼のようなものでしょうか。私たちは困難の中にあるときに忍耐を持って祈り続ける、そんな祈りでしょうか。それとも私たちはすぐに諦めて失望を抱いてしまうようなものでしょうか。どうでしょう、よく考えてみてください。果たして皆さん、私たちは置かれているその状況と、置かれている状況から助け出すことのできるお方と、どちらに心を止め続けているでしょう。ダビデは確実に自分の神様をよく知ってました。彼は自分の力ではどうしようもできない状況にあろうと、神様には自分を助け出すことができるんだと信じて疑うことはありませんでした。だからこそ待ち望むことをやめることがなかったわけです。そしてそんな彼の祈りを主は聞き入れられました。絶望的な状況から彼を助け出して、彼の歩みを主は確かなものとされました。人の目には一切希望なんて見出せないような、そんなひどい困難な状況の中にあったろうとも、神様には助け出すことのできるその力がありました。そしてこれは皆さん、今の私たちも覚えることができます。私たちの祈りを聞いてくださるこの神様は、私たちのような力に限りのある存在ではありません。この方はこの世界のすべてを言葉だけで創造された、そんな力ある存在です。私たちにはどうすることもできないような問題であろうとも、この方にとって難しすぎる手に負えない問題なんてものは一切ないわけです。皆さん、私たちはそんな神様に向かって祈ることができます。そんな神様に向かって私たちは全てを委ねることができます。その神様が働いてくださると、そう、その応答を待ち続けることができるわけです。ダビデはその神様に向かって祈ってました。そしてその神様はダビデに答えて助けを与えられました。じゃあダビデはそうやって助け出された時に、どのようにして神様に応答したんでしょう。そのようにして神様から憐れみを受けたダビデは一体何をしたんでしょう。このように3節に記されてました。3節見ていただくと、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられたって。彼がしたこと、それは自分を助け出してくださった方に対して賛美を捧げることでした。彼は自分にはどうすることもできないその状況から救い出された、救い出してくださったその主を見上げ、ただ心からの感謝を捧げていたわけです。これこそが神様の偉大な働きを味わったもの、目の当たりにしたものが取るべきふさわしい応答でした。ダビデはこうして過去に働かれたその主の姿を思い返してました。自分が待ち望むその主のうちには、どんな状況にあろうと助け出すことのできるその力があることを思い出していました。そしてその素晴らしい主の力に彼は感謝を捧げていたわけです。これが一つ目の模範でした。続けて二つ目に見て取れる模範ですけれども、二つ目に見て取れる模範、それは変わらない主のご性質に思いを巡らせることです。二つ目は変わらない主のご性質に思いを巡らせることです。ダビデは過去の主の働きを思い返して、その素晴らしさに賛美を捧げていただけでなく、その主の素晴らしいご性質というものを忘れることはありませんでした。自分を助け出してくださったその方の素晴らしさを いつも心に留め続けていました。そしてそんな彼は、そのようにしてそのところに心を留めていた彼は、特に3節から10節の間で2つのことをしていました。2つのことを行ってたわけです。一体何かって、一つは素晴らしいその主を人々の前で褒めたたえること、そしてもう一つは素晴らしいその主に心から従うことでした。それぞれ少し考えてみましょう。まず一つ目にダビデがしていたこと、それは素晴らしいその主を人々の前で褒めたたえることでした。もう一度3節を見ていただくと、特に皆さん後半部分に注目してながら読むと、3節、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。先ほども見たように、ダビデは自分を助け出してくださったその神様に心からの感謝を捧げてました。彼は神様の素晴らしい御業をまた新たに目にしたことで、心を新たにして賛美を捧げていたわけです。神様に信頼し続けるんだということ、それが自分にとって最高の喜びであると彼は分かってました。でも同時に、その喜びというのは彼の内にのみとどまっているものでもなかったわけです。ダビデのその賛美というものは彼の内にのみとどまっているものではありませんでした。だからこそ彼は喜びにあふれていたからこそ、人々の前でも賛美をすることで、そしてそれを見た人々も同じように主に信頼できるようにと導いていました。どんな時も信頼することができるこの素晴らしい主を自分はもちろん知ってましたけど、でも他の人も同じように恐れて信頼できるようにと、そう励ましていたわけです。そしてそのことのテーマは4節5節にもこう続いていきます。4節から見ていただくと、幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くせません。ダビデは主に信頼して歩むことがいかに人にとって幸いなことなのかということを覚えてました。彼が神様の偉大さというものを覚えるときに、その方を忘れ去って自分の力や知恵、他の何かを頼りとするようなもの、それがいかに虚しくて間違っているのかということを覚えていました。だから5節のところでもダビデははっきりと述べるわけです。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技とって、神様のかつてなされた苦しいその御業っていうのは、どれをとったとしても人には決して計り知ることのできない壮大なものなんだって、また私たちへの見計りは数も知れずって、私たちに対するその主のご計画であったり考えであったり、そういったものは誰にも数えることのできないほど想像をはるかに超えた素晴らしいものなんだって。ダビデは神様がかつてなされたその苦しい御業を、また人に対してその見計りを、その偉大さ、その素晴らしさというものをよく分かってました。もちろん主の知恵であったりご計画に関して、その素晴らしさは別の御言葉にも私たちは見て取ることができます。例えばイザヤの55章の8節から9節には、イザヤの55の8から9には、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって。また旧約聖書だけじゃなくて新約聖書の中を見ても、パウロはローマ書の11章33から36のところでこう言ってました。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。 というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメンって。皆さん、私たちは自分自身によく御言葉の真理を思い出させ続ける必要があります。私たちは例えば一体誰が全てのことを計画しておられるのかって、一体誰がその計画に従うべきなのか、そのことを私たちは思い出し続ける必要があります。でも私たちは時にそのことを忘れてしまったりすることがあるわけです。全てのことを計画されているのは神様なのに、でも私たちが自分で自分のことを計画しているかのように振る舞っていることがあったりします。神様が全てのことを計画されていて、その計画に私たちが従うべきなのに、まるで私たちがその計画に従う必要がないかのように振る舞っていたりすることがあったりします。そしてそんな場面で私たちは不平不満を抱いたり、自分の置かれている状況は周りの人のことでつぶやいたりすることがあったりするわけです。私たちは容易に御言葉が教えているその神様の姿よりも、自分の状況を通して神様を見てしまうことがあります。そして神様は自分の状況を覚えておられないと、そう疑いを抱いたり怒りを覚えたりするわけです。でも私たちは皆さん、いつも覚えることができます。たとえ私たちが理解できないことであろうとも、神様は私たちに心を止めていてくださって、そしてすべてのことをご自身の栄光のために必ず成し遂げられるということです。御言葉がそう書いてました。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからですって。そのことに私たちは確信を置くことができます。神様の計り事なんて私たちの限られた頭では到底理解なんてできるものではありません。でもたとえ自分たちの頭では理由や目的が分からなかったとしても、その状況を支配されている神様のご計画に私たちは信頼して、必ずこの方は栄光のためになされると、そう褒めたたえることができるわけです。ダビデはそんな神様の計り知ることのできない偉大な知恵というものを喜んでいました。また彼はそうやって自分自身が喜んでただけじゃなくて、そのことを人々にも伝えようとしたわけです。そのご性質というものも同じように大胆に語り継げようとしていました。彼は続く9節と10節ちょっと飛びますけど、9節と10節のところでもこんなふうに述べていました。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。ダビデはここで主の義を改宗の前で告げたんだと、そう口にしてました。彼はそのことを隠すことがありませんでした。むしろ神様の義を、神様の素晴らしさを改宗の前で人々に述べ伝えたいんだと、その願う、その思いがあまりにも強かったからこそ、その口を押さえておくことはできませんでした。ここで用いられていた皆さん、特に9節の良い知らせを告げるという言葉ですけども、9節で出てきた良い知らせを告げるという言葉には、喜びの知らせをもたらすとか、喜びの知らせをもたらすとか、それを語るという意味があります。喜びの知らせをもたらすわけです。この言葉は皆さん多分思いついてるでしょう。この言葉は新約聖書で良い知らせ、福音として用いられる言葉の前身と考えられていたりもするわけですけど、まさにその通りでしょう。御使いが羊飼いに救い主の誕生という良い知らせを伝えたように、 ダビデは人々に主の義とその救いの知らせを大胆にもたらしていたわけです。そしてこれは非常に大切なポイントでした。皆さん、ダビデは自分一人が主を待ち望んで、その素晴らしさを味わって、それでよしとはしませんでした。その素晴らしさを味わったことで、彼は自分だけが感謝して終わりともしてませんでした。彼は他の人にもその良い知らせというものを伝えようとしたわけです。自分にはどうすることもできないその状況から、神様が救い出してくださったんだという、その最高の知らせを、最高の喜びを、彼は黙っていることができませんでした。ダビデは絶望からの神様の救い、その福音を人々の前で明らかにしました。そしてこれは私たちにとっても大切なことになります。もちろん皆さん、私たちはさまざまな日々の苦しみから神様が助け出してくださったということ、そのことを人々に分かち合うこともできます。苦難の中で祈りを聞き入れてくださったって、自分を憐れんでくださった、その神様の偉大さというものを述べ伝えて感謝することだってもちろんできます。でも皆さん、私たちが絶対に隠しておくことができない最高の知らせ、それは神様がキリストを通して罪人を救われるというその福音です。信じるすべての人に救いを得させるその力を持つその福音です。その福音こそ皆さん、私たちにとって黙ってなんていられない、私たちにとって最高の喜びの知らせでした。言葉は皆さん、はっきりと私たちに教えているわけです。私たちはみんな、ここにいる人はみんな例外なく、自分の罪と罪過のゆえにかつて死んでいたものだったって。エペソの2章の1節から3節のところにもこうあります。よく私たちも知ってますけれども、エペソの2の1から3のところに、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。本来であれば創造主なる神様によって、この方に従ってその栄光を表すものとして作られた私たち一人一人、しかしそんな私たちは生まれながらに神様に逆らって、皆自分の心の望むままを生きるようになりました。誰一人として神様を求めようともせず、好きなように生きることが何の問題もないと考えてたわけです。そうやって清い神様に固くなに逆らって、忌み嫌われるその罪を積み重ねてきました。だからこそ、そんな罪人である私たちはみんな、その罪ゆえにただ神様の御怒りを受けて裁かれて当然の存在でした。罪ゆえに永遠に神様から引き離されて滅んで叱るべき存在だったわけです。そしてそんな私たちは罪の中に死んでいるからこそ、死んでいたからこそ、自分の力でその状況をどうにかすることなんて到底できなかったわけです。まさに私たちは自分の力では一切何もすることのできない、そんな泥沼にいました。しかしそんな私たちに対して、神様がその大きな愛のゆえに救いを与えてくださいました。罪の中に歩んでいた、罪の中に死んでいた、そんな私たちに神様が命を与えてくださったわけです。さっきの続きにこう書いてました。エペソの2章の4節5節のところに、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。誰一人として 主の慰め、憐れみを求める資格などありませんでした。しかしそんなもののために神の御子であるイエス・キリストが人としてこの地上に来てくださり、私たちの罪を負って十字架にかかってくださいました。この方が身代わりとなって死んで3日目によみがえられたからこそ、この偉大な救いの御業を通して神様ご自分のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくるその者に罪の許しを与えると、そう約束してくださったわけです。こうして命の源であるキリストを信じ受け入れた者に、この方にあって神様は命を与えてくださいました。もしまだこのイエス・キリストを個人的な救い主として知らない方がおられるのであれば、この福音を自分のものとされていない方がおられるのであれば、どうか今日というこの日にこの主を信じ受け入れてください。あなたのその永遠に関わる問題です。どうか憐れみ深いその神様の前にその憐れみを求めて出てください。兄弟姉妹の皆さん、何の希望もない死んでた私たちは神様の偉大な力によって永遠の命を持つものとされました。ダビデは良い知らせを語り続けていました。でもダビデ以上に私たちもこの素晴らしい知らせを、この福音を述べ伝えるその責任を負っています。私たちは黙ってなんていられないわけです。このような罪人が神様によって救われるというその最高の知らせを、私たちも大胆にまだそれを知らない人に伝えていくことが大切になるわけです。ダビデはそのことをしてました。また2つ目にダビデがしていたことが6節8節のうちに見て取ることができます。その6節8節に見て取れることは、素晴らしい主に心から従うことでした。6節見ていただくと、このように記されています。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。って気づかれたかと思いますけど、ダビデはここで異なる4つの言葉を生贄に関して用いていました。そして神様はそれらのものを望まれていないんだと口にしたわけです。でも皆さん、一体どうしてなんでしょう。旧約聖書を私たちが見てみれば、あらゆるところで生贄を捧げることが求められていること、そのことを私たちは見て取ることができます。レビ記なんてまさにそうでしょう。全焼の生贄に関してだって、罪のための生贄にしても、神様が人々に求められていたことでした。ではなぜ神様はそんな生贄を喜ばないんでしょう。それは皆さん、どんな生贄を形として捧げていたとしても、もしそこに心が伴っていなければ、全てが無意味なものだからでした。かつイエス様もパリサイ人や律法学者たちに向かってイザヤ書の言葉を引用してこう述べておられました。マタイの15章の8節から9節のところですけれども、こうあります。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。ってイエス様の基準は明白でした。どれだけ口先や振る舞いだけ繕っていたとしても、心が伴っていなければ意味をなさないって。心からのものでなければ全くの無駄なものなんだって。でも逆に詩篇の51篇の17節では、詩篇の51篇の17節ではこうありました。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれませんって。神様は砕かれた心を伴う、喜んで捧げるものを 喜ばれるお方でした。では果たして私たちは本当にこの御言葉を信じているでしょうか。皆さん、私たちは人々の目であれば容易にごまかすことができます。動機が正しいものでなかろうとも、全く心が伴ってなかったとしても、私たちは形だけは周りの人が見て喜ばれたり尊敬されるに値するようなことをすることはできます。でも神様の目は決してごまかすことはできません。この方は私たちの心をご覧になられるお方でした。そしてもし私たちが今捧げている礼拝も賛美も心からのものでないんだとしたら、それは全くもって主の前に無意味だということです。だとすれば、今私たちの心には何があるでしょう。私たちは横の人を気にする必要はありません。私たちが気にするべきなのは神様です。神様に対する感謝や喜びがあるでしょうか、それとも何か別のものに心がとらわれているでしょうか。もしそうなら、主の前に正直に告白して、悔い改めて、まず正しい態度を持って主を礼拝することです。清く正しい神様は心の伴ったその捧げるものを喜ばれるお方でした。また6節ちょっと戻っていただいて、この6節のところで出てきていた、あなたは私の耳を聞いてくださいましたっていうのも同じことです。ここで皆さん、6節、耳って出てきました。この耳というのは単に何かを聞くだけじゃなくて、その人自身が実際に耳にしたことに従って生きることを意味していました。耳にしたことを実際に生きることです。つまりダビデはここでも形だけじゃなくて、聞いたこと、そのことを心から神様に従っていくこと、そのことを求めていたということです。またこの点に関してはダビデは7節8節のところでもこう説明を付け加えていました。7節から、その時私は申しました、今私はここに来ております、巻物の書に私のことが書いてあります、我が神、私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にあります。ダビデは皆さん、形だけの空っぽな生贄を捧げようとはしてませんでした。主がそれを良しとはなさらないこと、喜ばれないことを知ってたからこそ、心からへり下って仕えることを求めていたわけです。ダビデは神様の御心に従うこと、御心を行うことを喜びとしてました。ダビデは神様の御言葉に従うことを己の喜びとしていました。まさに神様に喜ばれるということ、ダビデはそのことをなそうとしてたわけです。でも皆さん、私たちは彼以上に神様の御心に完璧に従って、御心に従うことを己の喜びとした人物がいたことを知ってます。誰です？それはもちろんイエス・キリストでした。そして興味深いことに、この詩篇の40編の6節から8節のところは、ヘブルの著者によってイエス様に当てはめてこのように語られているわけです。ヘブルの10章に皆さん飛んでいただくと、ヘブルの10章4節から7節のところを読みますけれども、私たちこの詩篇の引用を5節から7節のところに見て取ることができます。4節からまずちょっと見ていただくと、こう記されてました。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです、あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました、あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました、さあ私は来ました、聖書のある巻に私について記されている通り、神はあなたの御心を行うためにって。 確かにここで詩篇の御言葉が引用されてました。でも読んでいて1点だけ気になったかもしれません。5節の最後の部分で詩篇の方ではあなたは私の耳を開いてくださいましたとなっているのが、ヘブルの方では私のために体を作ってくださいましたとなってました。でこの違いについて説明することはもちろんいろんなふうにできるんですけども、でもポイントを考えてみると、これら2つの表現というのは結局は同じことを言っているのに過ぎませんでした。覚えてます？先ほど言いましたけど、私の耳っていうのは何でした？単に耳を表すんじゃなくて、その人自身が主に従うということを表してました。そしてここでキリストがあなたは私の体を作ってくださいましたと言われた時、主は父なる神様が用意されたその体を持って御心にすべて従っていくこと、また最後には完璧な生贄としてその体を捧げられること、そのことを言わんとしてたわけです。ですからどちらもその人自身をもって主に従うこと、そのことを表してました。その意味で同じ言葉が使われているわけです。でもそのことを考えるときに、イエス様はまさにその通りに生きられた人物でしたよね。神の子羊としてこの地上に来られたイエス様は、その生涯において常に父なる神様の御心に従われていました。どんな時もその御心に従うことを己の喜びとして、そして実に十字架の死にまでも従われていったわけです。全生の生贄や罪の生贄を含めて、どんな生贄も神様を完全に満足させることなんてできませんでした。でもイエス様が御心に従ってご自分の体をただ一度だけ生贄として捧げられました。そしてそのことによって私たちは聖なるものとされたわけです。同じヘブルの中でもこのように言われてました。ヘブルの9章の26節のところに、しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですって。ダビデは皆さん、神様の御心に従っていくことを喜びとして歩もうとしてました。御言葉に従っていくことを己の喜びとして歩もうとしてました。でももしこんな素晴らしい救い主イエスキリストを自分のものとして自分の主として今受け入れておられるのであれば、完璧に御心に従ってご自分の命を捨ててくださったその方を個人的に知っておられるのであれば、何よりもこの方に倣って主の御心に従うことを喜びとして歩まれたこの方に倣って、私たちも同じように歩んでいくことが大切だということです。私たち自身もダビデであろうがイエス・キリストであれば、主の御心に従って歩んでいくこと、主の御言葉を己の喜びとして生きていくこと、そのことが求められていました。私たちはそんな素晴らしい御業を成したそんな神様のことを褒めたたえながら、この方に心から従っていくことが大切になるわけです。そして最後、三つ目にダビデのうちに見て取れる模範ですけれども、三つ目は期待して主の助けを思い続けることです。三つ目は期待して主の助けを思い続けることです。ちょっと皆さん立ち止まって考えてみると、ここまでダビデは主を待ち望んだ自分が助け出されたこと、過去に助け出されたことを感謝して、そして人々の前でその素晴らしい主の証を立ててました。過去に主に救い出されたというその経験が彼の心にあふれんばかりの喜びを、確信をもたらしていたわけです。でもじゃあダビデのうちから一切の困難が消えてしまったのかというと、そうではありませんでした。彼は今なお別の苦しみにあって命の危機に瀕していたわけです。じゃあそんな時に彼は一体何をしたんでしょう。こう11節のところに記されてました。11節見ていただくと、 あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。って何してました？ダビデがしたこと、それは変わることのない助け主であるその主の誠実な働きを期待して祈り続けることでした。ダビデはこれまでにももう何度も何度も神様の憐れみというものを見てきました。憐れみによって救い出されたことが何度もありました。そのことに対して感謝も捧げてました。でも同じ憐れみが変わらずに自分に注がれることを彼は願っていたわけです。ダビデは過去を振り返った時に、神様が確かに働いてくださったんだって、神様の憐れみを見たからこそ、変わらないそのお方が変わらず私を憐れんでくださることを求めていました。また彼は憐れみを求めただけじゃなくて、自分の罪に対する許しというものも何度も願っています。続く12節のところを見ていただくと、12節のところにこうありました。数え切れないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。前回と見た皆さん、詩編の38編や39編と同じように、ダビデは自分の罪深さというものをここで認めて、主の前に正直に告白してました。彼は何度も何度も何度も自分の罪の許しというものを主に求めていたわけです。考えてみてください。信仰者として歩んでいくその中にあって、こうして彼は何度も何度も何度も罪の許しを求めていました。同時に何度も何度も何度も人々の前で神様のことを褒めたたえて、良い知らせを述べ伝えていました。なんて偽善者なんだって皆さん思います？そうではありませんでした。これが信仰者の歩みでした。私たちももうすでにキリストの御業によって罪を許されて義とされました。でもますますキリストに似たものに変わっていきたいとそう望むからこそ、罪を犯せばその罪を主に何度も何度も主に告白して許しを求めるわけです。でも同時に私たちはその主にある許しであったり、助けの素晴らしさであったり、そういったものを味わうからこそ、何度も何度も忠実にこの主の素晴らしさを褒めたたえて生きていこうとするわけです。罪の許しを求め続けることも、また同時に主の素晴らしさを褒めたたえ続けることも、ダビデにとっても私たちにとっても大切なことでした。そして最後に、ダビデは主の助けを期待して、そして敵とか苦しみとかいろんなものに取り囲まれる中から、再び神様が引き上げてくださることを願っていました。このように13節から最後まで記されています。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように。私はあははと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主をあがめようといつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を遅れないでください。ってこうしてダビデは、皆さん、一度だけではありません、何度も何度も何度も何度も主を待ち望んでいました。その度に神様の変わらない愛というものを求め続けていたわけです。でも皆さん思いません？今日この詩編の40編を通して見てきて、ある一つのサイクルを見て取ることができました。どんなものだったかって、ダビデは切実に主を待ち望んでいました。するとその祈りに誠実な主は応えられ、助けを与えられました。そのことをダビデは心から感謝して、その素晴らしさを自分だけじゃなくて人々の前で賛美として捧げていました。 そして神様は確かに救いを与えてくださる、その確信を得た彼は、強めた彼は、そのことを人々に良い知らせとして述べ伝えていました。またダビデは大きな苦難に直面しました。だからこそ彼は主を待ち望み続けてました。主が助けてくださったら、そのことを感謝して、こうしてダビデは主を待ち望む者として歩み続けていました。そしてその歩みを通して、彼は何よりも自分の信頼するその神様が待ち望む者に応えてくださるお方なんだと、そのことをますます学び続けてたわけです。果たして私たちは主を待ち望む者として成長しているでしょうか。どうです、皆さん、私たちは待ち望むことの素晴らしさをより味わうものとして変えられているでしょうか。偉大な主を覚えて、そしてその方の働きを皆さん黙って待てるというのは、私たちにとって素晴らしいことです。ダビデはそのようにして生きてきました。私たちも主の働きを思い返して、変わらない主のご性質に思いを巡らして、期待して主の助けを思い続けながら、主を待ち望む者として共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、私たち一人一人ダビデの姿を通して、待ち望むことの素晴らしさを今日改めて考えることができました。彼は本当に様々な困難の中にあっても、神様、あなたが変わらない憐れみ深いお方であることを覚え、助け主であることを覚え、あなたをいつも見上げて、あなたに信頼することをやめようとはしませんでした。神様、どうか私たち一人一人もそんな信仰に倣って、神様、あなたを愛する者として、信頼する者として成長したいと、そう願っています。どうか私たちの弱さを神様砕いてくださって、あなたを愛する者として成長できますように、その助けと神様力を続けて与えてくださいますように。私たちの周りには誘惑がたくさんあって、いろいろなものに私たち目を向けてしまうことがあります。その弱さを神様許してくださいますように。どうか私たちがあなたを信頼すること、あなたを待ち望むこと、その素晴らしさをますます味わって、そしてその素晴らしさを味わうことを通して、まだこの主を知らない人に、この主の素晴らしさを私たちが伝えていくことができますように。良い知らせを述べ伝えるものとして私たちが歩むことができますように、その助けも神様与えてくださいますように、この時を感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。